質問はですね、知らずに犯す悪と、知って犯す悪、ね、知らずに犯す悪と知って犯す悪、ね、これについて、聞かせていただきたいと、こういう質問ですね。世の中ではですね、知らずに犯した悪はですね、罪が軽いと、知らなかったんだ、知らなかったんだからという意味でね、罪は軽いんだ、それよりも知ってて、ね、悪いと知っててやったものはですね、それは罪が重いんだ、こういうふうに一般的にですね考えられています。でも仏教ではですよ、仏教では知らずに犯す悪の方が罪が重いんですね。ここは罪が重い、それに対して知ってて犯す悪の方が罪は軽いんです、ね、こういうふうに教えられる。そこで罪って何ですかと、こうなるんですよね。当然罪って何ですかと、罪が重いとか罪が軽いってどういうことですか。罪が重い、罪が重い、
罪が重い方が苦しむ、
罪が重い方がより苦しむ、うん、罪が重いっていうのはそれは結果的にはそうですよ、結果的には罪が重い方がより苦しむ、でも仏教ではそういうふうには言わない。罪が重いっていうことはどういうことですかってことです。
人を傷つける、
重い方がより、より
苦しむ、
苦しむ、うん、苦しむんじゃない、罪が重いっていうか、
なかなか直せない、
ねえ、罪が重いっていうのはより深く相手を傷つけるってことです。
知らないからどんどんやってしまって、
うん、知らずに犯す悪、ね、例えば友達を紹介してくれるっていうことで、ね、彼女がね、私をと一緒にその友達に会いに行った、そしたらね、その友達だけじゃなくばったり昔からのね古い友達と出会った、いやー本当にこんな久しぶりねっていうことでね、その友達同士で盛り上がったね。でせっかく会えたんだからどっか食べに行かない、いいねいいねいいねとかってね、その友達同士で彼女もね一緒に行っちゃった。で僕はその場にいたんだよ、ね、 その場にいた。なのにね、何にも言わずに彼女は友達を連れて食べに行っちゃった。どうですか、それをされたら。
空気じゃないですか。
空気ですけどさ、彼女にとって私は一体何ってなりませんね。彼女にとって私は彼氏じゃないの、大事な人じゃないの、私を残してね、旅に行ってしまった。じゃあその彼女は私がこんなに傷ついたっていうことを知っているでしょうか。
全く気づいてない。
知らずに犯す悪、知らなかったから許せる。
これはですね、大変な問題になります。
大変な、知らなかったから。そんなに傷ついてたの？
そう言うんですよ。言うことも見えてるんですよ。
そうそうそうそう。そんなに傷ついてたの？まあいいじゃん。私だってせっかく舞い上がっちゃったし、ね。とごめんとも言わない。知らずに犯す悪だ。知らなかったんだから許してくれるでしょ、ね。
塩気部屋ですよね。
これに対して知ってて犯す悪っていうのはですね、イトポン君がですね、傷つく、相手が傷つくっていうことを知っててやった、なお罪が重いんじゃないか。こうやってね、傷つくっていうことが分かっててやったね。これはこっちの方が重いんじゃないの、ね、この人が傷つくっていうことが分かっててやりました。
こう言ったらこう相手はへこむと、
うん、
分かってるけど、
分かってるけど、
言わないと、分かってるけど、
うん、うん、ほら
このことを言わない、言いたい
と、そうそうそうそうそうそうそう、他のこと行きたい、分かってた、もうこの人が傷つくっていうことは百も千も承知だった、もう傷ついてもいいや、ね。傷ついてもいいや、この傷つくってことは分かってるけど、傷ついてもいいやと言ってみんなで言った。これを
傷ついてもいいやっていうのは、傷つけたことは分かってるから、うん、ごめんは言います。
いやだからもう傷つけるってことは百も千も承知で知ってて、ね、傷つけるってことはもう百も千も承知でやった。これ
大人だったらフォローが入るはずなんですけど、
え、これは知ってて犯す悪じゃないですか。
いや本当に気づきだと思ってるんですよ。
はい、
厄介がないとちょっと、
え、これ知ってて犯す悪じゃないですか。こう傷つくってことは分かってる、ね、傷つくってことは分かってる、でも傷つけちゃえ、ラッ、これは知っててお母さん、
本当にこう傷つけることの意味分かってるんです
か。
はい、傷つけたら、
うん、
すごいこう自分にとって問題というか、
うん、
マイナスなわけですよね。
うんうんうん、
それを分かってたら、
うん、それを知ってたら、知ってたらやらないでしょ、そんなこと。あれっていうことはこれも知らずに犯す悪なんですね。
自分がこういうことをやったら、
うん、
こういう結果を引き起こすということを知らないけれども、
うん、
分かっているつもりになってやってしまう。
そういうことですね。そう、つまり頭でこれは悪いことですよっていうふうに知識として知っていたとしても、それがどんな報いを受けるか、どんな目に遭うかっていうことも全部知らなかったならば、それは知らずに犯す悪になる。そうなんです。つまりここで言う知って犯す悪っていうのは、それがどんな結果になるのかっていうことをよく知っていて、どんなひどい目に遭うかっていうことも知っていてやる悪なんです。当然のごとく、どうしても友達と一緒に食べに行きたいってなっちゃって、それで相手が深く傷つくっていうことが分かったらね、その友達にちょっと待ってって言うんです。普通はどうしたのとか言って、さささささって言ってこう話をするんです、ね、いや実はちょっと久しぶりに会った友達でどうしても食べに行きたいんだけど行っちゃダメとか言うんですよ普通は。そしたらね、僕はせっかく時間を取ったんだぞってこういうふうに言ったら、ね、そうだよね、そうだよね、だけどごめん行ってきていいとかね、そこで謝りますよね。またはその友達に紹介して一緒に行けないかどうかを考えます。こう連れて行ってちょっと来てもらっていい、で何々さん私のね友達なんです、この人は私の彼氏ですとね、ちょっと今から一緒に食べてもらうってことってできるかなとかね、いうふうに頼む。それでもその友達たちがね、やだよ、あなたと一緒に食べに行きたいのよとかって言ったらね、ごめん、もう埋め合わせするからね、今日のところは本当ごめんって言って別れたら、どんな気持ちになります？
まだ許せますよ。
あ、許せますね。これが知って犯す悪。
こっちの方がこの罪が軽いっていうのは、この場合だと、うん、この関係がこじれないと。
そうですね、相手の傷が浅いんです。傷はつけるけれども傷は浅い。当然それが終わったら電話をかけて、今日は本当にごめん、悪かったっていうのがあって当然ですよね。ありました？
ないです。
ないですよ。なかったのは知らなかったからです。だから罪が重いっていうのは深く相手を傷つけるっていうことです。深く傷つける。それに対して罪が軽いっていうのは傷が浅いってことですね。で、私たちは知らない時の方が、ね、これは罪だ悪だっていうことに気づかない方が深く傷つけます。っていうか、ほとんどね、相手を深く傷つけるときっていうのは自分では自覚がないときばかりなんですよ。ね、私が例えば良かれと思って言ったこと、ね、相手のことを考えてこういうことをした方が相手が喜ぶんじゃないかと、これね、いいですか、相手が喜ぶのじゃないかね。こう思ってやったときほど重い罪を犯すことがありますからね、気をつけてくださいね。いいですか、 喜ぶのじゃないか、つまり自分としては思いっきり善をしてるつもりです。ここがね思いっきり善をしてるつもりね、このね、自分が善をやっている時ほど深い深い悪を作るんですよね。例えばね、まあ仏法者でよくあったのがね、そのなんていうんですかね、何かこうお金をいただいたね、お金をいただいたからね、お礼状を書かなくちゃいけないね、ね、そういうことでね、お言葉を書いたんです、ね、やはり仏法の言葉がいいな、ね、そこでね、仏縁を結んでいただきたいという一心でね、ご唱和一大事ですと書いて送る、ねね、そう、受け取った側の人はね、お金をあげたのにね、一大事ですからね、いうことでね、手紙をもらう。そうするとなんじゃこりゃってことになるじゃないですか。なんでこんな文章を書いて送ってくるんだね。そしてさ、電話をかけてみて、ちょっとこんな手紙の内容はないじゃないかとね。そしたらね、いやいやね、与える身分を喜べよとかねね、与えるっていうことは功徳のあることなんだ、あなたは功徳を積んだんだ、功徳を積んだあなたがね、お礼を求めてどうする、ガチャ。ね、実はです、ね、そうされた人はね、なんであんな人のためにお金あげちゃったんだろうと本気で思って、でも困ってるって言うしな、でもあげてもあげてもあげてもね、当たり前のような顔されるとね、何のためにあげたんだろうってこう思ったりする。でお礼を求めたりするとね、ねえ、お礼なんて求めてる心がね、不浄な心だとかね、こういうふうに言われたりする。そういうことを言う人ってね、言う人に限って自分は良いことをしてるつもりなんです。危険ですよ。自分が良いことをしている時が一番危険な時です。つまり自分は良いことをしているつもりなんですよ。だけどされた相手は傷ついている、ね、で傷ついたから、傷つきましたって伝えると、自分は良いことをしているつもりだから悪をしたなんて思いたくない。そこで僕はこんなにあなたのことを思ってやってあげているのにとかってなるわけ。そうされるとさらに分かってもらえなかったっていうね、この気持ちね、これはさらに傷つきます。
そればっかりですね。
はい、そうそうそう。だから仏法っていうのはね、本当に良いことしているつもりでも相手からね、いやこれは傷つきましたっていうふうに言われたら、もう平に平に謝るのがね、仏教なんですよ。それは知らずに犯した悪だからなんですよ。知ってたらやらないって。そんなこと、私もね、そういうことってあります。本当にね、良かれと思って言ったことがね、裏目に出る、 あんなこと言われたくなかったですとかって言われるとね、私としてはそうだよねって自分としては最大限相手が喜んでほしいということを考えて行動を取ったね、こういうふうにしたら喜んでくれると思ってやった。結構考えたんですよね、僕としてはこう考えて、どうしたら喜んでくれるか、どうしたら喜んでくれるかと思ってやったんです。ところがそれによって相手が傷ついてしまう。そうやって傷ついてしまったことを伝えられたときに、当然私はそんなつもりでやったんじゃないですよと言いたいじゃないですか。でも仏教では知らずに犯す悪が重いので、知らなかったでは済まされないんです。知らなかったごめんなさいじゃ済まされないんです。知らなかったっていうことは重いってことなんですからね、重く受け止めなければならない問題なんです。特に自分が良かれと思ってやった時ほどね、相手が傷ついたならば重く受け止めなければならない。だからすぐに謝らなくちゃいけないんです。申し訳ありませんでしたと、自分はいいと思ってやった時ほどですよ。もしそれが相手を傷つけてしまったならば、当然ね、ひらに謝らなくちゃいけないのが仏法です。申し訳ありませんでした、いやそんな風にね受け取られていたなんてもう知らなかったですと、そこでね言い訳をしない仏法者。僕はそんなつもりじゃ、分かってくれ、僕はそんなつもりじゃないことをとかね、こういうふうに見苦しい、知らずに犯す悪は重いんだから、知らずに犯す悪っていうことは良かれと思ってやった時に裏目に出た時って意味なんですよ。これは人間悪をしたいと思ってやる時なんてない。やっぱりね、相手のことを考えて良かれと思ってね、こうした方がいいんじゃないか、こうした方が喜ぶんじゃないか、例えばこういうプレゼントをした方が喜ぶんじゃないか、相手の喜ぶ姿を考えてね、こういうプレゼントした方がいいんじゃないかと思ってやって、うまくいかなかった時にね、ついついね自分の中でそんなつもりじゃなかったって言いたい。ところが仏教は知らずに犯す悪が重いって言われてるから、ね、そんなつもりなんて関係ないんです。そんなつもりだろうが何だろうが、相手が傷ついたならばそれは申し訳ありませんでしたって謝らなくちゃいけないんです。すいませんでしたね、謝る、いや謝るだけじゃダメなんです。心の中にあるね、でも私はそんなつもりじゃなかったっていう気持ちまで、そうじゃなかったんだっていうふうにね反省しないといけない。ここが大事なんですよ。特にね、喜んでもらいたいね、良いことしたつもりね、そんなつもりじゃない、そういうのが引っかかってると、相手の言葉をでもとかね、いや誤解してますよ、誤解を解くために来たんですとかね、こういうふうになっちゃうんです。見苦しい、ね、そんなつもりがあろうがなかろうが、知らずに、知らなかったんだから、知らなかったってことは罪が重いんです。そう受け止めてほしいんですよ。だから私たちはもう一般常識が入っちゃってるんです。知らなかったから軽いっていうふうに取ろうとするんですね。私はそんなつもりじゃない、つもりじゃない、つもりじゃない、つもりじゃないっていうことを強調することによって罪を軽くしようっていう発想なんですよ。でも仏教ではね、知らなかった、知らなかった、知らなかった、そんなつもりじゃなかったと言えば言うほど罪が重くなるんです。 ですよね。そうですよね。そうそうそうそう、だって知らずに犯す罪が重いから、だからここは逆転しないといけないんです。だから潔く認めた方が罪が軽くて済むんです。あ、すいませんでした。それどころかこう一生懸命認めなくてね、なんとかして知らなかったことにしよう、なんとかこうそんなつもりじゃなかったってことにしようとすればするほど、仏教から言うと罪が重くなる。この辺が一般的な常識と仏教の常識の違いなんです。一般的な常識は知らなかったら罪が軽いっていうのが入っちゃってるからね。だからどうしても罪を軽くしようと、私はそんなつもりじゃなかった、こうやって喜んでもらいたいというつもりだったんだという言い訳をいっぱい言っちゃうんです。でも仏教から言うと、言い訳をすればするほど、あ、ということは知らなかったんだねってことになるんですね。ということは罪はさらに重いんですね、こうなってしまう。なのでそういうね、自分が知らずにやってしまった時ほど深く深く受け止めていかなくちゃいけないんです。それをね、例えばこのね、この間こういうことがあったんだけどね、すごく僕が傷ついたんだって伝えた時にね、あ、そう、あ、そんなに傷ついたの、あ、ごめんねって軽く流された。これはね、切れますよね。
傷ついてるわけですから、はい、当然僕は傷ついてるんだっていうことを、はい、その人に知ってほしいですよね。
そう、ところがその人は知らなかった、多分ね、知らなかったから許してっていうふうにしようとする。
そうするとこんなに寂しいのに、うん、気づいてくれなかったの。
そうそうそうそう、いやでも知らなかったんだからっていうふうにしようとする。それが一般的なことなんです。これ一般常識が仏教の教えと違ってるからこういうことが出てくるんですけど、知らなかったイコール罪が重いっていう風なね、教育がなされていたらそんなことにはならないんです。だからこういう風に言われたら、あ、ごめん、知らなかったけどそんな風に苦しんでいたの、いや本当悪かった、教えてもらってありがとう、これから気をつけるからっていう風になるのが仏教。世の中は、いや知らなかったんだから仕方ないでしょ、こんなこと言ったって仕方ない、してたらやらなかったわよこんなことっていう風に受け止め方が全然違うんです。だから知らない方が重い、これが仏教なんですね。それを重く受け止めているかどうかなんですよ。ところが世の中は知らなければ軽い、だから知らなかったことにしようとするんです、ね、政治家さんだってね、記憶にございません、あれは秘書がやったもの、知らなかった、こういうふうにしようとする。知らなかったら罪がないっていうふうにしようとしてしまう。だけど仏教はそうはならないんですよ。知らなかったらそれはさらに罪が重い。あなたそんなことをもう知らなかったんですか、とそんなことも確認しておかなかったんですか、とじゃあなお罪が重いじゃないですかっていうふうになるんですね、仏教で。
説明受けると一般常識というのはその通りだなとは思うんですけどね。
はい、
まあ、だから罪重いですよね。
そうそうそう、
より深く可能性が、可能性が無限大に膨らむような気がしますね、
はい、そうそう、知らなければね、そうそう、知らなければその気づかない間にいろんな人を傷つけて、しかも謝ることなく平然としている、そんな人を鬼って言うんですよ。相手が傷つきながらその傷ついてることにも気づかずにね、傷つけまくっている、
しかも良かれと思ってやっているつもりで、
そう、良かれと思ってやっている、はいね、例えば良かれと思ってやっていることにね、カシミヤのね、毛皮のコートをね、中国のその あれなんてモンゴル地方っていうんですかね、あそこら辺でね、いっぱい飼育してね、そして人儲けしよう、お金を稼ぐことはいいことでしょ、それでね、カシミヤをたくさん放牧したの。そうしたらね、カシミヤがね、いっぱい牧草を食べたんです。 で牧草を食べたらね、どうなるかというとその辺が全部砂漠になっちゃったんですね。で今どうなっているかというと、風が吹くとね、そのね風のね砂がね舞い上がって、中国で黄砂、日本にまで黄砂来てるんです。そう、最近なんか黄砂がひどくなったとかって思いません？ねえ、中国の方はね大変な目に遭ってます。じゃあなんであんなふうになっちゃったかと、ねえ、それはねやっぱもうお金を儲けることは善だと思って、たくさんカシミヤを放牧した。そしてそのカシミヤを買いたいって言ったのが日本人なんですよ、ね、ということは日本人がカシミヤをねたくさん欲しいと、カシミヤの毛がいいから欲しいっていうね心を起こして、そして中国の方がじゃあたくさん放牧しましょうということで黄砂が生まれたと。どうですか、日本人としては反省してます？黄砂がたくさんできてね、出ることになって中国の人がいっぱい迷惑を受けてる。だけど全く気づいてないでしょ。いやこれだけじゃないよ、日本人がねエビが食べたいっていうことでね、エビの養殖を南の島とかでやってるそうなんですよ。でそのねエビを養殖するために、その自然がねどんどん破壊されてるんですって。もうエビをこう養殖する場所ってねもう生き物が育たないような場所になるそうです。そうするとまたね自然の豊かなところにまた養殖場を作るんです。そしてまたね、生き物が住めないような場所に変えてね、また自然の豊かな場所にエビの養殖場を作るんです。そういうエビをね日本で食べてるんです。自然を破壊しながらね、自然環境を破壊しながら安いお金で作ったエビをね日本人が美味しい美味しいって食べてるんです。それでね日本がねエコに励んでますとかね、いやだったらねそういうことをやめた方がいいと、ところが気づいてない、全くそんなことが起きてるなんて知らずに贅沢な暮らしをしてるんです。日本って日本人の欲を満たすために、日本人の楽しみを満たすために、他の国で自然が奪われてる、全く知らない。だけど知らずに犯す悪なんです。これ飲食店でね少しでも材料費を安くしよう、お客様に、ね、安い料理を提供しよう、その裏でね何が行われているか、当然ね材料費を安くするっていうことは、ね、既製品を買うより既製品っていうのはねスーパーで、買っているものをね買うよりも農家に直接交渉してね羽品、いわゆる規格外のものをもらった方が安く仕入れることができるね。そこで、農家の方にね交渉する、段ボール1箱10円ですよ。買い取ってます。段ボール1箱ね。それ確かに羽品かもしれない。ね。1箱作って、全部羽品受け取るから、まとめていくら、1箱あたり10円。だけどそのね規格外とはいえ農家の方が心を込めて作った ね、じゃがいもとかそういうね野菜ですよ。それをね、さあ確かに飲食店で安く提供したいっていう気持ちはわかるけど、あまりにも軽く扱いすぎてるじゃないですか。そうやってね、どうせ捨てるもんでしょ、買い取ってやってんだからっていう顔でね買ってる。その農家の方の話を聞いてね、いや確かに羽品だからこれはね、売り物にはならないけれども、なんかねこんな風に軽く扱われなければならないんだろうかと、自分のね作ったものを、自分自身をねこんなに軽く扱われなくちゃいけないのかと。で一箱10円だよ、やってられます？10円のためにそんな目に会いたい？一箱やってだから何十個も出すわけですよ。でほんのわずかなお金しかならない、それでも叩こうとするんですよ。5円にしてもらえませんかとかね。その農家の方が言われてました。もう二度とやりたくない、そういうことは。一度やったけどもうやりたくない。だって心を込めて作った野菜じゃないですか。規格外とはいえね、心をこもってる、手間暇かけてるのは同じですよ。それをね軽く扱われてですよ。で買ってやってるんだっていうね顔で、顔の人とねもう本当にこう接していくとね、自分は一体何のためにこんな風にね野菜を作ってるんだろうかと、こう思ってしまう。これも知らずに犯す悪です、ね、その飲食店の方はいいことしてるように思ってるんだね。どうせ、捨てなければならないようなものを、ね、安いお金とはいえ買ってやってるんだ、そんな風にしか思ってないんです、ね、買ってやってるんだ喜べよぐらいの感じです。喜んでやれよ、ね、少しでもお金になるでしょ、ちっとも嬉しくない、そういうことされてる。こういうのも知らずに犯す悪。やっぱりね、知らないっていうことは恐ろしいですよね。こういうことをね、知っていただきたいな、こう思います。よろしかったでしょうか。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあちょっと休憩をします。